経トレンディ。
こんにちは、日経トレンディ発行人の渡辺敦美です。
こんにちは、構成担当の野木隆です。週刊日経トレンディ、今週も最新のマーケットトレンドをお届けします。
はい、とうとうね、2016年の週刊日経トレンディは今回が最後となりました。
はい、
まあ、1年の終わりはね、私たちの命と健康について考えます。どうぞお楽しみに。ウィークリートレンドキーワード、トレンドキーワード、週刊日経トレンディ、最新トレンドをコンパクトにチェック、ウィークリートレンドキーワードです。
渡辺発行人と番組がピックアップしたキーワードを分かりやすく解説します。それでは早速いってみましょう。今週のキーワード、
その1、キーミッション。
全天球撮影のできるアクションカメラという新機軸のモデル、ニコンのキーミッションシリーズが発売されました。
はい、GoPro とかソニー、パナソニックといった企業がね、牽引して裾野が広がっているアクションカメラ市場なんですけれども、はい、そこにニコンが3モデルを一挙に投入しました。
はい、
このシリーズは全て防水、防塵、対衝撃、体感の、ね、機能を持ってるんですね。
あ、体感だ、寒さについてるんですね。
そうです、そうです。はい、それからね、 Wi-Fi とか Bluetooth で接続してスマホとも連携できます。まあ、そんな中でね、注目したいのは全天球アクションカメラキーミッション360なんですね。
はい、こちら190度の超広角レンズを2つ備えていまして、 4K UHD の全天球動画の撮影ができます。
はい、
まあ、F2 という明るいレンズを使っていますので、薄暗い環境でも撮影できるんだそうです。あとですね、本体だけで防水30メートルというタフさを持っているのも全天球カメラとしては珍しいんですね。
はい、
ただちょっと思ったんですけど、超広角レンズで撮影した2つの映像を本体の中で加工して全天球動画にするんですけれども、そうなるとかなり重い処理になるので、熱がこもりそうなんですよね。
はい、まあ、そうなんですけどもね、防水設計なのでね、その点でも熱がこもりやすいという課題が出てくるんですね。
はい、
これに対してはその熱源となる画像処理エンジンだとか撮像素子の配置を工夫してヒートシンクを挟んでボディ表面から放熱するということでクリアしてるんですね。
シリーズの3モデルともスマホとつないで写真の取り込みができますし、
はい、
Bluetooth で常時接続することもできます。
はい、
静止画であれば自動で転送できるということで、まあ、SNS に写真を上げるのも簡単そうです。
その2、ミニマル。
日立アプライアンスが11月に発売したロボット掃除機ミニマル RV-DX1、この製品が差別化のポイントとして打ち出したのは小さいということなんですね。
はい、このミニマルの、ね、本体の幅は25センチなんですね。例えばルンバといった他社製品の多くがおよそ30センチから35センチなんですね。なのでそれよりも狭い場所に入りやすくなってるんですね。
はい、この25センチであるとですね、椅子の足の間にちゃんと入ってくれる確率っていうのが大体 90% を超えるそうなんですね。
はい、
なのでお掃除の前に椅子をテーブルの上に上げるといったような手間が不要です。それに高さもソファーの下に入りやすい92ミリとなっています。
はい、
で段差は2センチまで乗り越えることができまして、囚人容量も 0.25 リットルということで、小さいからといって他のものと比べてスペックが劣っているということもありません。
はい、
ただ本体の幅が狭いということになりますので、一回こうピーッと通過することで掃除できる範囲が狭くなるということですよね。
まあ確かにそうですね。ただそこについては、とにかくキビキビとね、高速で走ることによってカバーしてるんですね。それからミニマルはゴミの溜まりやすい場所を重視するプログラムになってるんですよね。
はい、
実際に走らせてみると、まずは壁際を優先的に走って、家具の足があるときはその周りをぐるぐるとね回ったりするんですね。
なるほど。まあ、あのロボット掃除機の不満として、部屋の隅っこですとか狭い場所の掃除を上げる人は少なくありません。
はい、
ですからこのミニマルは後発であったとしても十分勝負できそうですね。まあ、発売直後ということもあって価格は10万円以上するんですが、お部屋のレイアウト次第では有力な選択肢となりそうです。
はい、その3、ソロス。
2015年の初頭に Google が Google グラスの販売を中止して以降、メガネ型のウェアラブル機器というのは大きな動きがあまりなかったんですね。
そうでしたね。
ところが今年ポケモン GO がヒットしたことで、アメリカ発のビューファインという製品が人気を集めて新しい話題が増えつつあります、はい、そんな中でアメリカのコーピンが新製品ソロスを発表しました、
はい、このソロスというのはサングラス型のウェアラブルディスプレイなんですね、はい、ターゲットはサイクリストですね、オリンパスが開発した瞳分解方式と呼ばれる投影方式を採用してるんですよね。
サングラスの前にある半透明のディスプレイは高さがわずか4ミリほどです、画面の周りにはフレームがありませんから情報が周囲の景色に溶け込んでいるように見えるそうなんですね、で視線の移動が最小限で済みますから視界も注意も妨げられないという点が大きな特徴になっています、
はい、フル充電でね、およそ5時間の連続駆動時間を確保していて重さはわずか 60g なんですね、ソロスは専用のスマホアプリと同期して動作するんですけれども、ディスプレイに表示できるのは走行時間とか平均時速、心拍数といった自転車にまつわる情報に限られているんですね。
ウェアラブルディスプレイの市場っていうのは本格的にはなっていませんから、使い方を絞った商品設計になっちゃうのは避けられないのかもしれませんね、ただ本体が軽くて、普段から着用しても違和感のない仕上がりになっていますから、他のアプリでも使えるようになればという期待感はありますね、出荷は来年の2月下旬以降の予定です。
その4、炭酸イオンエフェクター
。ここ数年じわじわと広がっている炭酸美容、この流れに乗った新感覚の美容家電をパナソニックが発売しました、
炭酸美容というのは炭酸ガスに含まれている二酸化炭素が肌に浸透すると血管が広がって血流が良くなるという現象を使った美容法なんですね。入浴剤とかも同じようなメカニズムのものというのはありますよね。
なるほど、あの感じですね、炭酸水で洗顔をしたりですとか、シートに浸して顔につける美容法というのが話題になっていますし、化粧水を炭酸ガスで噴射させるコスメなんていうものも出ています、ただその炭酸って揮発しやすいですから、肌の内側までちゃんと届くのかということについては疑問が残りますよね、
そうですよね、その点については炭酸イオンエフェクターというのはその肌のすぐそばで炭酸を発生させるという方式で解決してるんですね。
こちら本体のカートリッジにですね、高濃度の炭酸ガスが含まれていまして、ヘッドの中央にある多孔質金属、要するに穴がいっぱいこう開いてるんですね、から噴出されます、肌に水分を含ませたシートを貼って、ヘッドの部分を滑らせると、シュワシュワーと音がして炭酸の泡が発生すると、でこれで炭酸が揮発しちゃう前に肌につけることができるという仕組みなんですね、
実際にね使ってみると炭酸の泡が弾ける感触ね、プチプチなんかあるじゃないですか、ああいうやつですね。それと温感ヒーターの温かさという、なんというんでしょう、今までにない刺激っていうのがあるんですよね。
販売目標は月間1000台とちょっと控えめなんですけれども、要は美容の先端層に特化した挑戦的な商品ということが言えそうですね、
その後、がんの早期発見早期治療。
日本人の2人に1人はがんになって3人に1人はがんで命を落としています、国民病ともいえるがんは早期の発見早期の治療が大事ですよね。
そうですよね。国立がん研究センターによるとね、2016年のがん罹患数の上位3位は大腸がん、胃がん、肺がんと予測されてるんですね、そして死亡数では肺がん、大腸がん、胃がんの順になると予測されてます。
ここから判断しますと、おのずと肺、それから大腸のがん検診を受けるべきだということになるんですけれども、それに胃がんの場合はですね、主な原因となるピロリ菌、こちらの有無を調べることが大切だと専門家も指摘しています、
これにね、乳がんと子宮頸がんを加えたものが主要5大がんというふうに言われてます。先ほど日本人の3人に1人はがんで命を落としていると言いましたけれども、検診をねみんながきちんと受ければ死亡数を減らせるんですよね、これはその厚生労働省の調査といったようなもので科学的に証明されているんですね。
では番組の後半では、がんの早期発見早期治療のために本当に受けた方がいい検診はどのようなものがあるかということについて解説を伺います。以上、ウィークリートレンドキーワードでした。
週刊日経トレンディ。番組の後半は私渡辺が気になる話題を検証するパワーピックアップです。今回は今受けるべきがん検診と題してお届けします。
がんの種類は多くてですね、検診も当然多種多様になってくるんですね、はい、ただ優先すべき検診はその中で一体どれなのかということについて考えていきたいと思います、
はい、厚労省ではね、主要5大がんに関して実は推奨する検診方法というのを公開してるんですよね。
こちら詳しくはですね、日経トレンディ1月号の91ページ、うん、こちらをご覧いただきたいんですけれども、はい、まず胃がん検診なら50歳以上の人は2年に1回胃の X 線検査ですとか内視鏡検査が推奨されています、はい、それから大腸がんは40歳以上の人は年に1度便潜血検査を、うん、それから肺がんは40歳以上年に1度の X 線検査と核単細胞診検査、うん、乳がんは40歳以上2年に1度のマンモグラフィー、うん、そして子宮頸がんは20歳以上2年に1度の子宮頸部の細胞診が推奨されています、
はい、これらはね、基本的に一定のエビデンスがあるというふうにされてますから、受けるべき検診の指標にはなります、はい、ただそれだけではカバーしきれないと指摘する医師も、まあ、少なくないんですね。中でも肺がんというのが要注意なんですね。がんが2センチより大きくなると手遅れになる可能性が高いと言われているんですけれども、胸部の X 線検査では部位によっては病変が2センチ近くまで成長しないと見えないそうなんですね。
この胸部 X 線検査の欠点を補う意味で注目されているのが、被曝量を抑えた低線量 CT というものなんですね、はい、X 線写真と比較して CT は分解能が高くてですね、5ミリの初期がんでも発見することができるそうです、はい、X 線写真で発見された肺がん患者の5年生存率、こちらおよそ2割なんですけれども、 CT で肺がんが分かった患者の10年生存率は9割ということで、かなり上がるんですね、
はい、次に男女合計の罹患率で1位の大腸がんなんですけれども、はい、これはね、早期に発見して治療を行えば高い確率で治癒できるというふうに言われてるんですね、うん、ところが便潜血検査でね、陽性でもおよそ半数は大腸内視鏡による精密検査を受けずに悪化を招くことがあるんですね。
これ、恥ずかしさからか、うん、特に女性が内視鏡検査を、まあ、嫌がったことでですね、はい、まあ、放置してしまった結果として、まあ、重大な局面になってしまうということもあるんだそうです、
は
い、
で一方でね、がん検診で特に意見が分かれるのは男性の罹患率が1位の前立腺がんなんですね、
はい、
前立腺がんは50代から増え始めて、ピークは70代半ばから80代なんですね。ただ高齢で前立腺がんが見つかったとしても、多くはね、悪性度が低いことから経過観察で十分だと語る医師も、まあ、少なくないんですね。
この前立腺がんの検診では PSA という腫瘍マーカーが使われるんですけれども、うん、この有用性に関して意見が分かれているそうなんですね、はい、まあ、良性の前立腺肥大ですとか、うん、前立腺炎といったものでも PSA の値が上昇してしまいまして、うん、前立腺がんとの区別が難しいということから、積極的には推奨しないと語るお医者さんもいらっしゃるそうです、
はい、まあ、でもね、診断してもすぐに積極的な治療が必要でないからといって PSA 検査を否定して良いのかという考えの医師も言います、うん、がんはがんとして発見して、その上でね、経過観察なり治癒するなりを決める方が正しいのではという考えですね。
なるほど、
うん、
その一方で生命を脅かさないがんを発見して、うん、それに対する手術ですとか、うん、放射線療法といった治療を施すことによって、うん、まあ、体に結果として大きな負担がかかってしまうという過剰診断の問題も指摘されていることがありますね、
はい、過剰診断を防ぐにはね、医師に質問するようにしてね、エビデンスのないがん検診は無理してまで受けないだとか、セカンドオピニオンを求めたりする必要があるかもしれません。
まあ、まずは主要5大がんの検診を定期的に受けることが身を守る最善の方法ですよね。その上で自分の生活環境を考慮して、まあ、例えばヘビースモーカーの方なら、うん、胸部の低線量 CT といったように一歩進んだ検査を受けるのがベターというような感じでしょうか、
はい、ちなみにですね、今がんの見落としを防いで初期段階で発見するための新しい検査方法の開発も進んでるんですね。
あまり知られていないんですけれども、うん、 消化器系のがんとかではですね、うん、NBI 内視鏡検査という画期的な検査方法がすでに実用化されています。がん、はい、細胞による粘膜の表面ですとか、うん、毛細血管の小さな変化、まあ、こういったものはこれまでの内視鏡では見えにくかったところもあったようなんですけれども、うん、これらを発見しやすくなるというメリットがあります。
はい、
臨床試験では咽頭がん、喉頭がんの早期発見率は通常の内視鏡の 8% に対して NBI はなんと 100%、うん、また食道がんの早期発見率は通常検査の 55% に対して NBI は 99% なんだそうです。
はい、一方でね、血液によるがんリスク検査を実用化したのがマイテックのプロテオ検査というものなんですね。
はい、がん細胞は免疫細胞の攻撃を受けるとヌクレオソームという物質が血液中に流れ出るんだそうです。うん、そこでヌクレオソームを吸着する物質などをマイクロチップに塗ってそこに血液を垂らすとがんリスクがある場合は緑色の発光が見られるというものなんだそうです。うん、検査に要する血液はたった1滴、うん、時間もわずか3分で早期がんのリスクが分かるというものなんだそうです。
はい、それにね、唾液によるがん検診の研究も進んでるんです。メタボローム解析という、ね、先端技術を使ってがん特有の代謝物のあるなしだとか、ね、量を調べることによってがんのリスクを算出するんですね。
うん、血液も唾液も簡単な方法で早期がんのリスクが分かるんですけれども、現時点ではがんの種類を確実に特定するには至っていないそうです。まあ、ですが研究が進めば現在の科学では発見が難しいと言われる膵臓がんといったものの早期発見も可能になるかもしれません。
はい、まあでもとにかく一番大事なのはね、きちんと自分の体の状態を知ることですよね。そしてそのためにはもう本当にきちんと検診を受けるということですよね。
そうですね。
はい、
パワーピックアップ、今週は今受けるべきがん検診と題してお届けしました。
チェックマンスチェック。
日夜最新の商品トレンドを追いかける日経トレンディ編集部、その最前線で駆け回るチェックマンさんが今週気になるものは何ということで、チェックマンズチェックなんですけれども、実はここでリスナーの皆さんにお知らせがございます。チェックマンズチェックはですね、なんと今回で最終回ということになるんですね。チェックマンさん、
はい、皆様今までお世話になりました。実はこの度大出世を果たしまして、渡辺局長を追い越してしまい、この番組に出れない運びとなりました。
意味が分かんない。
よく分かんないけどね。まあ何にせよその今までもね、番組卒業された方いらっしゃいますけれども、うん、まあいよいよ番組の名物男たるチェックマンさん、この番組卒業ということでですね。
人気でしたからね、どこ行ってもね言われたんですよね、私ね。
そうですよね。
今日はチェックマンさんいないんですかとか、うん、いやいませんよとか、そうですか、会いたいなとかっていう人が必ずいて、だけど好き嫌いも激しいんですよ。だから好きっていう人と一方でちょっと勘弁してよっていう、その落差がね、うん、すごい激しいんですけど、
器用方変の激しい人っていう感じですか。そう
そ
う
そ
う、
安心してください、履いてますよ。
それとにかく明るい安村さんですから。ということで今回ご紹介いただく相手も何でございましょうか。
はい、最後ということでですね、お持ちしたのが初代 iPad でございますね。
新製品ではなく、
はい、
わ、今まさにお持ちになってますけれども。
私も初代持ってるな。
初代ってこんなでしたっけ。
そうなんです。2010年の米国では4月の発売で、2010年5月の発売になったものでございまして、うんうん、懐かしいですね。
懐かしいですね。
日本でも、はい、大旋風を巻き起こしまして、うん、まあ、ちょっとねたまたま見つけましたので、うん、持ってきたんですけれども、
はい、
たった、まあ、5、6年前とは思えないぐらいですね、やっぱりちょっと時代を感じてしまうところはあるんですけれども。
5、6年前ですか。たった5、6年
前。2010年の発売ですからね。
そうか、すごい、なんか随分経ってた気がする、ね。
そうなんです。まずですね、やっぱりドーム感がものすごくありますね。
そうですね、
はい、これはあの単純にデザインのせいとか、うん、加工技術が発達したからというのに限らず、うん、やっぱりこの頃はもっと今よりも道具っぽい方向性を意識していたんだなっていうことが、うん、すごくわかります。うん、それからもう一つ、すぐ気づくのはですね、うん、やっぱり画面のデザインが今とは全く異 なっているということでですね、まあ、今皆さん多く使われている iPhone、すごくアイコンなどもフラットなデザインになって、
ね、
はい、現実世界のモチーフとのつながりをあまり感じられない仕上がりになっていますけれども、この頃は、例えばこの連絡先のアプリケーションを開くと、まさに、はい、電話帳のような、はい、画面が出てきたりですとか、メモも、ちゃんとこのように上に
メモ用紙っぽいデザインで
した、ね、そうなんです、上に一枚一枚剥がしたような跡があったりですとか、はいはいはい、ということでやはりこう道具として便利ではありながらも、現実世界とのつながり、現実世界の素晴らしさみたいなところにもう一度目を向けようなんていうメッセージがあるのかななんて個人的には、ね、ちょっと思ってしまったんですけれども、そういうところでですね、まあ、今の iPhone、iPad は、より、生活に溶け込むといいますかですね、より我々の意識の中に自然にあるものとして完成されてきている感じはするんですけれども、やっぱり明確にこう道具として存在感があって、現実世界の良さに改めて目を向けることができるという意味でこの初代 iPad、やっぱりインパクトは大きかったんだなということを
比べてみると、ね、本当になんかね意識しないでどんどん新しいやつ使ってますけど比べてみると随分ね違うもんですね。そういう改めて今思っちゃいましたけど。
そうですね、いやこんなにでっかかったっけっていう感じもしますけれどもね、まあ、あのデジタルガジェットって日進月歩過ぎて、本当にこう5年も経っちゃうとこんなのあったねって化石扱いされちゃったりするんですけれども、ただそれだけ時間が経ってまあハードウェアとしては陳腐化したかもしれませんけれども、その当時の UX だとか UI の素晴らしさみたいなものっていうのはなんかやっぱいいなというふうに思いますね。
そうですね、逆に今見てまたいいなと思っちゃいますね。
わかりました。さあそれではチェックマンズスコアに参りましょう。この初代 iPad のホニャララ度を10点満点でお願いします。
はい、皆さんのご期待に沿うことができず残念ではあるんですけれども、はい、日経トレンディが追い続けるものはトレンド
美しい
なるほど、そうきましたか。
ということで、
そうきましたか、はい、
私はですね、日経トレンディ宇宙編集局長となり空高くから、この番組を見守りたいと思いますが、皆様末永く、日経トレンディ本誌この番組引き続きよろしくお願いをいたします。
宇宙編集局長になるんですか。
はい、
そうです。それで私を超えるって言ったのか、
はい、あのあれです、あの宇宙手当がたくさんもらえる
まあ、それもらわないとね大変ですよね。
そうです、寿命縮みますから
ね、しかもアマゾンとか使えないしね。
そうです、そうです、
わかりました、ということでチェックマンズチェック、来週は、日経トレンディ編集部員の方の気になる商品をお届けします。今回ご紹介いたしましたのはチェックマンさん最後のアイテム、初代 iPad でした。宇宙編集局長ありがとうございました。
ありがとうございました。
今週の週刊日経トレンディいかがでしたでしょうか。すぐに使える旬なキーワードを来週もお届けします。ということでこれで2016年全ての放送が終了でございます。
いやーなんかあっという間です ね本当にね。
もう1年間にだいたい52本ぐらいお届けするわけですけれども、
そんなにやってるわけですね。
何紹介したかいろいろありましたね。ポケモン GO とかね、
ありましたね、本当にいっぱいやりましたよねって何を言ってんでしょうねっていう感じなんですけども、まあただね本当にその時々の旬なネタをねこうやってお届けして、来てるわけですけどもね、来年もいろんなことが起こるはずですのでね、はい、皆様にその都度お伝えしていきたいと思います、はい、週刊日経トレンディ、それではまた来年。お相手は渡辺敦美と
縫井隆でした。皆様どうぞ良いお年をお迎えください。Trendy.